聖書の御言葉はヘブライ人への手紙の13章の17節から19節でありました。もう一度短いですので読ませていただきます。指導者たちの言うことを聞き入れ服従しなさい。この人たちは神に申し述べる者としてあなた方の魂のために心を配っています。彼らを嘆かせず喜んでそうするようにさせなさい。そうでないとあなた方に益となりません。私たちのために祈ってください。私たちは明らかな良心を持っていると確信しており、すべてのことにおいて立派に振る舞いたいと思っています。特にお願いします。どうか私があなた方のところへ早く帰れるように祈ってください。短い部分でありますけれども、改めて私たちはここから教会というものを見ることができます。教会、教会の秩序と申し上げてもよいです。教会の秩序、教会、イエス・キリストの教会ですから、キリストがそこにおられるということが絶対的に重要なことであります。後の礼拝でも宗教改革記念礼拝として何が宗教改革において大事なこととして改めて回復されたのか、それはイエス・キリストがそこにおられる教会、イエス・キリストが本当にそこにおられる、人は集まっている、あるいは財産は豊かである、また教会の建物も本当に驚くべきもの、また当時は教会の建物だけではありませんね、社会全体がもはや教会の影響によって、あるいは教会の支配、そういうものも社会のありとあらゆるところに及んでいる、まあ教会自体がもう社会ですね、まあ、そういう意味ではもう教会を離れて救いはないにとどまらず、教会を離れて生活はない、こういうありさまでありました。成り立たない、教会を離れて生活が。しかし果たしてその教会にキリストはいるか、こういう問いですね。宗教改革の問いは、聖書が正しく語られず、聖書が指し示すキリストの前に人々がひれ伏して聖書の導きを得ながら祈る、そういうことから閉ざされていっている、離れていっている、そういう教会の姿が当時ありました。今日の箇所はまたさらに聖書に立ち返りまして、この箇所においても短い箇所ですが、教会の秩序を私たちは見ることができます。教会の秩序というととても仰々しい感じがしますけれども、当時の教会というのは本当に教会の建物もない、また当時の社会から認められてもいない、さまざまな仕方で迫害や、あるいはあざけりや、いろいろな中傷を受けたりもしている、こういう状態ですね。そういう中で不思議と本当に人々がイエス・キリストを信じてその教会の中に加えられてくる、こういう状態ですね。だから当時はですね、教会が社会となったならば、教会に身を置かなければ社会生活が成り立たないから、人々はいろいろなところから教会に入ってくると思いますね。イエス・キリストという門をくぐらなくても教会の中に、 こう入ってくる、こういう状態ではありません。当時は本当にキリストという門をくぐらなければならない。またキリストという門が何なのかを教会も一番大切なこととして述べ伝えていく、こういう状態です。そういう中で教会の秩序というものが当時どんなありさまだったか、短い箇所ですが私たちは見ることができます。ここにはこの手紙を受け取った教会の人々がいますね。この手紙を受け取っているのは教会ですから、これは名前は挙げられていませんけれども、とにかく教会に向けてこのヘブライ人の手紙というものが書き送られている、それを受け取った人々。そしてここではその教会の中に立てられた指導者たちが登場します。教会といって人が集まれば教会ではなかったわけですね。イエス・キリストの教会なんだから指導者はいらない、イエス・キリストだけだ、こういう教会の姿ではなかったわけです。その教会の中に指導者が立てられていた。そしてその指導者たちのことについてこの手紙はこう書き送るわけです。指導者たちの言うことを聞き入れ服従しなさい。指導者たちの言うことを聞き入れ服従しなさい。すごい言葉ですね。じゃあ一体こういう指導者たちはどういうものだったのかなと思うわけですね。当時のことを思い浮かべてみたいと思います。指導者前としたですね、この人こそ教会の指導者としてふさわしいだろう、そういう姿を果たしてこの指導者たちがしていたかどうかですね。教会の中で最も社会的に認められて、最も実力があって、あるいは教育においても賭けがなくて、こういう人たちが指導者たちとして立てられていたかどうかです。誰がこの指導者たちを立てたかですね。改めて当時の教会のありさまを考えてみたならば、その指導者たちを教育する手立ても十分に整えられてはいない、こういう時代ですね。まあ今は本当に指導者たちを立てるためにいろんな手立てがあります。また実際指導者として立てられる前にこの世でいろいろな教育を受けたり、経験をしたり、訓練をしたり、そしてまた特別な進学校のようなところに行って訓練を受けて、そして指導者として、またさらに進学校を出た後も訓練を重ねて、こういう、まあ、指導者として立てられていく道筋が教会が成熟してくると整ってきます。その節目節目でも誰を指導者とするのか、それをよく吟味し、また確かめ、そういう仕組みも整ってきます。だけども当時はまだそれを整える時間もありません。でもだからこそ一層本質がはっきりするということもあるんですね。指導者は神様が立てます。またキリストが立てます。天と地の一切の権能を授けられたキリストが立てます。そういうふうな指導者たちが必ずしも洗練されていなかったことと思います。しかしそういう指導者たちの言うことを聞き入れ服従しなさい、こう命じているわけですね。反対の立場に少しこう自分を置いて考えてみてください。そういう洗練されていない指導者たち、場合によっては自分よりも教養がない、場合によっては自分よりも本当に経験がない、 語る事柄の中にもいろいろ賭けが目立つ、こういう指導者たちもいたことと思います。あるいはそういう指導者たちが指導者たちだったかもしれません。だけどもここではそういうことに全く頓着しないでですね、そういうこと関係なく指導者たちの言うことを聞き入れ服従しなさい。ちょっと戸惑うような言葉ですね。よく受け止めようとするなら戸惑うような言葉です。この後こう続いています。この人たちは神に申し述べるものとしてあなた方のため魂のために心を配っています。彼らを嘆かせず喜んでそうするようにさせなさい。そうでないとあなた方に益となりません。改めてここでその指導者たちの責任というものは神様に対する責任だと改めて確認しているわけですね。彼らはあなた方のために神に申し述べるもの、神様から責任を問われるんだと言っているわけです。神様がそれらの人々を立てて神様が彼らに責任を問うんだと、こう言ってるわけですね。だからそれらの人々に目を注がないで神様に目を注いで彼らの言うことを聞き入れ服従しなさいと言ってるんですね。しかも彼らを嘆かせず喜んでそうするようにさせなさい。彼らが喜んでそうするように、いろいろな賭けが目につくかもしれません。もっとこういう風だったらいいのになぁと思うことあるかもしれません。だけども彼らを嘆かせないで喜んでそうするように、彼らがあなた方の魂のためにここでは心を配っていますとありますが、目を覚ましているように、これは目を覚ましているようにさせなさいということなんですね。いつでもあなた方の魂のことを本当に見ているように、見守るようにさせなさいということなんです。喜んでそうするようにさせなさい。こういうふうな関係、こういうふうな関係のですね、決め手になるのは神様へのへりくだりです。神様によって建てられたものが指導者という立場を与えられたことによって、それをあたかも自分に権威が生じたかのように、その立場を楽しむようになったならば、これは大変な思い違いです。神様の御前に本当にへりくだり、神様から責任を問われるということを恐れて、その務めに当たることが求められています。時には、人々から侮られることがあっても、その侮られたことに対して、同じように怒りを返したり、また、侮られたことによってやる気をなくしたり、そういうことは許されていません。神様の御前にあなた方のために申し述べるものとされているわけですから、これは責任を問われる立場です。だから神様から立てられたものは神様の御前にへりくだるしかありません。へりくだりが求められています。二重のへりくだりと言ってもいいですね。喜んで嘆かずにそうするようにさせなさいとありますけれども、喜んで嘆かずにそうするようにさせてくれなくても、指導者として立てられたものはやる気をなくすことは許されてないわけです。 神様から責任を問われる立場ですから、それが指導者ですね。しかもここで喜んでそうするようにさせなさい、そうしないとあなた方の益になりませんとこうありますけれども、これも面白いですね。聞き従い、また服従する、聞き入れ、服従するというのは、聞き入れというのは心の中にその言葉を、またその指導を受け入れるということですから、実際教会の指導者は人々が心を閉じたならば、もはやキリストのしもべとしてその働きできません。心を閉じられたら、外見だけは従うようにしながら心を閉じられてしまったならば、その語る言葉が、その伝える言葉がその人の心の中に入っていかない状態になったら、もはやその働きは進められません。御言葉を通してキリストは人々のうちに働くんですから、その御言葉を伝える指導者の言葉、人々の心からいつでも拒否されてしまったら、もはやその指導者そこでは働けません。たとえ侮られても、あるいは反対されても、一つでも二つでもその言葉がそれらの人々の心の中に受け入れられていくならば、働く余地があります。そういう意味で世の指導者とは違うんですね。世の指導者は力を用いてであれ、どういう仕方であれ、自分たちが望むように人々が行動していれば、それでなんとかその務めを果たせます。だけども神様に立てられた指導者はそうではありません。どんなに上辺従っているように見えても、どんなに上辺語られたことが実行されていったとしても、その心の中にキリストの言葉が、時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えなさいと言われているその御言葉が、時が良くても悪くてもと言われているその言葉が心に入っていかなければ、指導者としての務め果たせません。御言葉によって癒され、御言葉によって慰められ、御言葉によって強められ、御言葉を通して人々のうちに働くキリストですから、見よ私は戸の外に立って叩くとおっしゃるキリストですから、私の声を聞いて戸を開ける者があればその中に入って私はその者と共に食事をし、その者もまた私と共に食事をするですから、上辺喜んでいるように見えても御言葉がその人の心の中に入っていって、誠の喜びを、キリストと共に生きる喜びをそこに養い、また進めていくのでなければ、指導者は何もできません。これは反対の見方をすればですね、この指導者たちを指導者として受けているその教会も、喜んでいろいろな賭けはあっても忍耐して心を開いて喜んでその御言葉を受けるような姿でその御言葉に聞かなければ役に立たないということです。先ほど申し上げたように、何から何まで聞くことはできないかもしれません。でもへりくだりですね。本当に足らないものを通して、多くの点で欠けのあるものを通して、だけども神様が立てた指導者としてその御言葉に聞く、いろいろこう足らない事柄がいろいろ混じっていたとしても、本当に聞くべきところ、受けるべきところを受け取って それを本当に喜んで感謝して受け取るならば、それを受け取った人にとっても役に立ちます。またその指導者もまた喜んで成長していくでしょう。そういう意味でへりくだりです。指導者は2倍のへりくだり、受け取る人々もまた時としては本当に謙遜から謙遜へ試されるような指導者であったとしてもですね、受け入れて祈っていくならば祝福されます。それが反対にですね、こんな人の言葉聞いてられるかと指導者を侮り、指導者もまたやる気をなくし、だけども形だけが残る、こういうふうな姿であるならば、そこに祝福はありません。まあ、教会の秩序ですね。根本的な秩序です。へりくだりです。そしてまた、18節には、私たち、こう言っている人々が登場します。私たちのためにも祈ってください。この手紙を書いている私たちですね。そういう意味では、最初の方に出てきた指導者は、ある意味でこう、その土地にある教会の指導者ですね。この手紙を書き送っている私たちは、その土地にある指導者たちを、ある意味では、立てる立場にあるような、さらに上の権威を神様の御前で認められている人々のように見えます。私たち。指導者たちについても、こういうことを書き送るわけですから。また教会に対しても指導者たちの言うことを聞きなさいよと書き送るわけですから、さらに上の権威を神様から授けられて、こういうことを語っている人々のように見えます。この私たちがどういうものであるか改めて見ていくとですね、こうある、私たちのために祈ってください、祈ってくださいとこうあるわけですね。彼らもまた自分に与えられた権威を楽しんでいる人々でないことがよくわかります。祈ってください。この祈ってくださいというのは形式的な言葉ではないんですね。あるいは自分は祈ることを怠けているけれども人々に祈ってください。私たち時々こういう祈ってくださいもありますね。自分ではそんなに祈るわけじゃないんだけれども、うん、人々から祈ってもらって、まあ、自分の祈りの足りないところを補ってもらうか、みたいなんですね。でもこの祈ってくださいは違いますね。散々自分が祈ったとしても、本当に祈りに祈りを重ねたとしても、なお足らないものとして祈ってくださいと言ってるわけですね。まあ、実際祈ってくださいが、そういう祈ってくださいであることが、正しい道筋であろうことと思います。自分がどんなに祈っても祈ってもなお足らない。こういう祈ってください。これもまた、へりくだりです。へりくだりといってですね、その姿勢ではなくて、もうへりくだるしかない。そういうへりくだりですね。へりくだるしかない。そのことは、この後の言葉からさらに知られます。私たちは明らかな良心を持っていると確信しており、すべてのことにおいて立派に振る舞いたいと思っています。私たちは明らかな良心を持っていると確信している。これは人前でですね、言っている言葉にとどまらないわけです。明らかな良心、 神様の御前で明らかな良心と言ってるわけです。神様の御前で明らかな良心というのは、神様の光の中で明らかな良心ということです。神様の光の中で自分を知ったときに、自分とは何者であるか、これをよく自覚した上での良心ということです。光である神様との交わりがあると言いながら、罪がないというなら偽り者であると、こういう良心なんですね。またそのようなものであるけれども、ただイエス・キリストのゆえに神の御前に義とされ、また清くされる、こういう良心です。ただただ神様を礼拝する良心です。ただただ神様を礼拝する良心です。こういう良心を持っていると確信しておりとありますけれども、この確信をですね、強く思っていると私たちが受け止めたら間違いです。強く思うのが世の確信ですけれども、いろいろな理由から私たちは強くこう思うんだということを確信と呼んでいますが、聖書が確信というときには、神様の御前での確信ですから、これは確信と言っていますが、神様からとことんそのように示されということです。説得されということです。神様の言葉によってとことん説得されてということです。自分から出てくる思いではありません。神様の御言葉によってことごとく神様から説得されということです。そのようなものとして、すべてのことにおいて立派に振る舞いたいと思っています。何が神様の御前で完全なことであるか、また正しいことであるか、それをわきまえさせていただきながら振る舞いたいと思っています。そういうふうに神様から願わされていますというんですね。さらに改めてここで私たちが正しくこの私たちのことを見るならば、このように書き送った指導者たち、また教会に勝って神様の御前に卑劣している者の姿です。祈っていると言ってもいいです。祈っていると言ってもいいです。指導者たちは自分のことを神様の御前に申し述べるだけではなくて、自分たちが本当に指導するものとして、御言葉を伝えるものとして、神様から託された人々のことを申し述べるものとして祈っている。また、そのような指導者をいただく教会は、その指導者のためにいろいろな賭けがあって、忍耐を試されることがあるかもしれないが、祈っている。そして私たちはさらに、神様の御前にへり下って祈っている。こういうことです。改めて教会の秩序はこのような秩序であること、ここから私たちは見ることができます。そして19節はこう続きます。特にお願いします。特にお願いします。これは非常に強い言葉ですが、お願いします。どうか私があなた方のところへ早く帰れるように祈ってください。祈りの中に全てを見ています。こういう秩序です。神様を信じ、神様を知り、その神様に近づく者としての秩序です。さあお祈りいたしましょう。恵み深い全能の父なる 神様、あなたを恐れることは知恵の始め、あなたの憐れみを知ることは私たちの救い。イエス・キリストにおいて表された正しく主を恐れる道、またその憐れみに預かる道をますます正しく知って祈ることができるよう、本当に主なる神をあなたの御元に近づいて祈れるようお導きください。すべてのことを祈れるように、またあくまで忍耐してあなたを待ち望むことができるように、どうぞ恵みによって、その偉大な力によって我らを強めてください。御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の191番です。